郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組は、ポッドキャスト YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで、北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週先々週とリスナーの方からご質問をいただいて、先週のね、質問者の方の、回答の時に、先生がやっぱりこう宇宙には秩序があるみたいな話をされていて、ね、まあね、常々おっしゃってはいましたけど、正直、私先生からも7年ぐらい学ばせていただいて、なんかやっぱその宇宙とかって話だとなかなか難しいところがあって、
ね、
まだ掴みきってなかったんですが、ただですね、先日、春に久しぶりにも本当に先生と初めて出会わせていただいた時以来の楽神会に、東京楽神会に参加させていただいた時に、先生が宇宙語と花の話をされていてですね。
はい、そうですね。
はい、それが非常に多分先生おっしゃってた先生、やっぱ秩序とか、その辺とも関係あるのかなと思いつつ、この宇宙語と花の話、ぜひしていただけないですか。
はい、そうですね。宇宙語って他にこう言いようがないから宇宙語とか言ってる神の言葉って言いますかね。
はい。
宇宙の意識、宇宙は、宇宙というか地球、はい、地球を含めた太陽系とか、なんか、銀河系とかを構成してる、なんか、すごい力っていうのがあるんですね。こう、太陽を、この太陽系をこう保ってる力。はい、で我々の月が浮かんでたり、地球はこの宇宙に浮かんでるって言いますかね、
はい、
で回転してるとかいう、まだ大きいところまでちょっと見てみるとですね、
うん、
昔はこういうことを知る、例えば昔っていうのはキリストの時代とか、はい、お釈迦様の時代はこのようにこう地球は宇宙に浮かんでたり、うん、惑星、太陽の周りに、回ってたり、それから、はい、向こうの銀河系の向こうまでこう、うん、同じなエネルギーでこう行き渡っているということを知らなかったんですね。
はい。
でも仏様、お釈迦様とキリストはやっぱ同じように、うん、この宇宙には不思議な力があるっていうようなことを言ってましたよね。はい、まあ私もその科学的にそのことを知った上ででも、まあ、はい、隅々まで行き渡ってる宇宙が考えてる、宇宙って言いますかね、
はい、
聖なるものって言いますかね、うん、この、物理的世界を支配してる、うん、なんか意識レベルは、
はい、
なんか言った調和と秩序を基本にしてるなと思うんですね。で、調和と秩序をして意識という、こう、思念っていうかね、
はい、
知的レベルって言いますかね、
うん、
そういう意識とか念っていうか、シンキングじゃないか、念っていうかね、はい。そういうものを持ってるっていうことが、まずこう、認めると面白いなと思って、はい、それに基づいて、宇宙には言葉があるっていうんですかね。
宇宙語。
うん、まあ、思念、伝達能力というか、意思と言いますかね。
はい。
まあ、例えば私と、早川くんも言葉でこう、シンキングしたことをこう伝えてますよね。
コミュニケーションとってますよね。
はい。で、コミュニケーションの大元は言葉ではなくて思いですよね。
まずその思いがあるから言語化してるわけですよね。
そう。だから人間は他の動物と違って、思いを言語化して伝えようとしてますよね。
はい。
うん。だからなんかちょっとそこで誤解が生じたり、
そっか、
うん。違うあれが出てくるんですよね。
はい、
辛いとか言っても、どのくらい辛いのか、ちょっと辛いのかとか、これ一度の辛いとか、十度の辛いとかいうふうに言わないと、通じないぐらい、こう、まあ、言語っていうのは正確ではないんですよね。
そうすると、言語の前に思いがあり、その思いが先生がおっしゃる宇宙語に近いってことですか。
うん、で、その宇宙語、その思い、宇宙語というと、宇宙の意識って言いますかね。
そうですよね、はい。
宇宙は意識を持ってるよって言いたいんですね。うん、その意識、うんっていうのは、まあ、人間も意識を持ってそれを伝えるときに言葉発生しますね。
はい。
言葉。そのときに感情が入りますよね。怒ってるときも。はい、もう楽しいとか言っても、本当に楽しいときと、違いますよね。こう感
情が全然違いますね。はい。
違いますよね。同じように宇宙っていうのは、そういう 宇宙語の中には感情が入ってる。一つには感情が入ってるっていうことですね。どんな感情かで言ったら、希望とか勇気とか安らぎとか、から癒しとか、からなんか思いやりとか、そういう感情が入ってるんですよ。だって2番目はね、色が入ってるんですよね。
色。
うん。だからその色を受け取ってるのが花たちなんですよ。小さ
ここ
な
で出
花
まし
た
たね。まさに花です
ち。はい。
ね。
花とか、みんなその色、宇宙意識の中の言葉、宇宙語の中の花というものを受け取っ、あ、色というものを受け取ってるんですよね。だから彼らはみんなその花をなんか表現してます。色で表現してますよね。で、3番目は宇宙語の中にデザインっていうのが入ってるんですよ。思いっていうか、シーンっていうか。で、
デザイン。
うん、デザインが入ってるが、それも花が受け取って様々なデザインをしてますよね。で、トンボも、虫たちも、それぞれ自分たちのデザインでこう表現してますね。人間もこういう体で。で、
いや、本当で
人間は
すよ
それ
ね。
をデザインをこうか形にしてますけれども、宇宙の中にはその全てデザインが入ってるんですよね。で、デザインの中にもシーンっていうのが入ってる。場面っていうんですかね。で、そのシーンっていうのは未来を描く。だからデザインの大元はシーンですよね。シーンっていうか。
場面。
それを描いて削ると、そのテーブルになったりしますけど、その前は思念ですよね。シーンですよね。ちょっと戻るとね、工作するとテーブルになるけれども、テーブルする前にデザインする前にその思念がありますよね。あ
そ
のデザイン
の、
を。
いわゆるクリエーションの創造の二つのことですよね。その、最初にイマジネーションするとクリエーションの創造ってことですよね。
イマジネーションって言葉ですね。だからそういうものがあるんですよ。だから持ってるというかね。だから、花はそれを受け取って、様々なイマジネーションで自分を表現してるわけですよね。
確かに。
うん。で、色が、で、音楽が入ってるんですよ。
音楽が入ってる。
音が。だから、音も宇宙の中にあるんですよね。音階、音があるんですよね。
これはもうちょっと詳しく言っていただけど、どういうことですか？音があるっていうの
だから音楽、音。だからそれを受け取って、人間は音楽にしてます。で、宇宙もこう、音、とか色には音が出てるんですよ。
色には音がある。
色は全部音であり、音は全部色なんですね。同じな、宇宙語の中に全部入ってる。だから、波長が違って、それは音になったり、色になったりに過ぎないっていう、そういう表現でもいいんですけど
その
ね。
アウトプットが違うに過ぎないってことですよね。
うん、それをどう受け取るかっていう。例えば、今テレビの画面でも色を送ってるじゃない。あれ、電波に過ぎないですか。それを色という形で、ほら、受け取る装置を
まあ、こ
作っ
の
て。
ズームもそうですよね、まさに。
そうそう。だから表面、それは、昔はこの能力なかったから、画面できなかったでしょ。
テレ
今は、
ビなかったですよね。イン
ね、
ター
今
ネッ
は
ト
そ
の
れ
こういう
を、
のも
ほ
ない
ら、
し。
色とカラーとか、その分、受け取るっていう、作ったかな。だからその大元はただの電波に過ぎないじゃないですか。
本当ですよね。見えないですからね。
見えないですよね。それデザインじゃない。デザインが入ってるじゃないですか。電波の中にデザインが入ってるでしょ。服装とか、僕の服装とい
や、
か、メ
本
ガ
当
ネ
で
も。
す。
うん。それを受け取ってこうデザインしてるって。花はもうそれを何億年前からやってるわけです。
すごいですね。で、そして花はシンプルにもう、なんて言うんでしょう、人間とかがこう抱える悩みとか余計なしがらみとかそういうものはもうなく、なんか今先生がおっしゃってる純粋性の中で、その調和と秩序に基づいて何かデザインされてる感じしますね。
だから彼女たちは秩序を保ってるんですよ。春の先に出る先と、夏に、なんか、伸びる、秋になったら枯れていくとかいう、秩序、みんな秩序に従って生きてるから、すごくこう大地は順調なんですよね。
先生、面白いです。今、先生気づきました？花のことを彼女って言いましたよ。つまり、花は先生の中で、こう、まあ、あえて言いますけど、やっぱり、女性的な感じなんでしょうね、今ね。
彼らとか ちょっと
今、
言い
彼
に
女
くい。
たちって普通に言ってましたからね。
花はね、まあ、彼女たちという関係、優しさがあるからですね。
確か
僕ら
に。
に癒しと喜びと音楽、僕にとって音楽をくれるんですよね。いろんな花はなんか音楽として聞こえるからですね。だから彼女たちは音楽を奏でてる。木とか大木は男とかのやつなん
ああ、
だけ
確か
ど、
に。
彼ら、怪しさとか、たくましいからね。 だからなんとなく彼らっていう感じがして、彼らと言ってしまうんですけども、はい。
確か
あな
に。
たたちはなんか彼女だっていう
はい。
感じがしますね。
そうですね。なるほどね。その中で、なんか今日非常にやはり高尚なね、興味深い話なんですけど、まあ花の存在が今後なんでしょう。やっぱり普段何気なくね、気にも留めませんけど、先生からこういうお話ししていただけると、やっぱ花とか草木、自然見る目全然変わりますけど、その上で僕らが、なんだろうな、今日のお話を通じて、明日から今日からなんか行動というか何かこう一歩進むとしたら何ができますかね？それこそ、
だから、美しいと感じて生きてきなさい。
やっぱり
で、
そこ
花
で
を
す
見たら
か。
音楽を感じてください。すると、あなたが安らぎますよ。つまり、宇宙はあなたを安らがそうとして、怒らせようとして、この世に送ってきてる、すべての生物ね、怒らせようとしてはない。ただ、本当に安らぎと喜びと、この生を全うすること、エネルギーをくれてるから、あなたが横島だから、なんか腹が当たったり、悪が思ったりとか、そのあなた
勝手
の
に
欲
ね。
望、脳の欲望なんだっていうかね。自分だけが都合がいいっていうふうに生きようとしてる。でも、神はそれを嫌うんですよ。秩序。みんな平等なんですよ。なんか、自分だけ都合がいいという人はどうしてもトラブルの元になる。人間が一番そうなんですけど、そのトラブルを起こしやすいっていうかね。てか、あなたたちはあんまりトラブルを起こしてないんですよね。反乱をしてないっ
確か
ていう
に、
か。
聞いたことないですね
なんか、まあ、その辺がわかると、もう少し我々穏やかに生きていけるし、自然と仲良く生きていけるし、共にこう、この生を全うしようと、果物をもらったり、花をもらったり、緑をもらったり、実をもらったり、こう、葉っぱをもらったり、まあ、動物は植物からこう、体をもらいますよね。特に、ね、秩序と、かな。
今日はね。
調和がある。調和を目指すのは我々人間の欲なんだ。その欲のもとはこう脳なんだっていう。まあその辺を取ると脳の欲をちょっと抑えようと言いますかね。つまり脳が喜ぶ快楽をちょっと、まあだんだん言ってしまうんだけど、脳の喜ぶ快楽をこう、そんなにこう、ね、刺激しないと言いますかね。だから今、テレビで脳の喜びを刺激されてるんですね。このポルノで
そうで
にし
す
ても、
ね。
お肉にしてもね、うまいうまいうまいとか。ただもう牛は喜ぶわけないないか、殺されてうまい、食べられてうまいうまい、ね、牛の舌が美味しいとか、どこ肉が美味しいとか、自分の体の部位を美味しい美味しいとか言って、牛からしてみたらなんていうひどいこう残虐な生き方をしてる生命体か
まあ、
な
そ
と思
の
って。
牛の今日の想念という言葉を使えばね、花とかそういうののさっきの癒し安らぎとかじゃないですよね、その殺された牛の想念は。
だからみんな持ってるっていう考えると、そう乱暴にこう他者をこう殺害するのは良くないってことが分かってくると思うんですね。だからまあ、それが私はいつも断食してそれを全て悟ったんですけども、断食をしてそれを言葉にするのにやっぱ何十年とかかったんですね、
そうで
こう。
すよ
一つまた、
ね。
だから得るけれども、言葉にしたり、一途としたり、理論的にできないんですね。だから今、こう、皆にとっての宇宙にはこう愛があるっていうかね、それを愛って呼んでいい。言葉がないんですけど、愛っていうしかないと思うんですけど、すべてが含まれてる。癒しや希望や勇気や。で、それは色であり、カラーであり、音であり、美しいものであり。まだまだこの話をすると、まあ、あと何時間でも喋れるんですけど。
じゃあまた続編はね、別の機会ですけど、でも最後に僕もシェアさせていただきたいんですけど、やっぱり先生が今ね、美しいものを感じる時間とか、ね、空を見上げなさいとか、花を感じなさいっていうのを言っていただいて、やっぱり断食後にそれをかなり意識するようになったら、本当にこの間ちょっと感動的なというか、これどこまで伝わるかわかんないですけど、普通に何気なく歩いてる、こう、道にいつも、もう本当に草木が生えてるだけの、まあ割とちっちゃな公園があったんですけども、そこを、通った瞬間にもうなんか泣けてきてというかですね、なんて言うんだろうな。花はそんな咲いてなかったんですけど、緑のその木々が揺れてる、そのそよ風の音と風を感じただけで、その先生がおっしゃってる調和と秩序というか、で、愛っていうのを、なんか恥ずかしながら43歳で、なんかある意味初めて感じたとか思い出したというか、だから
そう
大
です
事です
ね。
よね。
20代、30代は無理ですよ。
あ、やっぱ無理
まあ、
ですか。
40、はい。もう自分の欲に生きてどう生きるか、どうなるかだけで必死ですからね。 なんか30代の後半ぐらいからトラブルやいろんな感じ始めて、なんだろうと疑問を持ち始めたときに、僕の話、早川さんのようなそういうことを体験できて、人間は成長するんだなと思いますね。だから40代から始まるんだと思いますね。
なるほど。あ、よかった
は
で
い。
す。ありがとうございます。はい。ぜひ皆さんもね、美しいものを、特に自然、ね、一緒に感じていきまし
そうで
ょ
すね。
う。
はは い。
い。さあ、この番組では引き続き皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そして来月ですね、9月20日、北海道空知で、断食会が開催されます。9月20日から22日、北海道の、湯の本温泉旅館で、北川先生から直接、断食の指導を受けられる、貴重な機会です。僕も本当に人生変わりましたので、もう残りわずか、だと思いますが、ぜひチェックしてお申し込みいただけたらと思います。そして、番組から、お知らせです。いつも、先生の番組を聞いていただいている皆様にですね、瞑想プログラム以前からご案内させていただいていますが、まあ、先生のご許可を得てですね、この瞑想プログラムぜひ、もう本当に僕も今回コロナ禍で、救われ、そして断食後も続けていますが、ぜひ一人でも多くの方に活用いただきたいということでですね、瞑想プログラムの講話部分30分ほどですね、全編無料で今お届け、させていただいています。これ YouTube、ポッドキャストにも分かるように配信されていると思いますので、ぜひここを聞くだけでもですね、やはり、まあ、今日の、ね、調和と秩序じゃないですけども、感じるヒントになると思いますので、ぜひチェックしてみていただけたらと思います。ということで、今日は398回をお届けしました。北川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。